今日の本文の18節は、パウロはさらに数日とどまりで始まっています。韓国語に期間を表す表現として、数日、数週間、数ヶ月があります。したがって数日といえば、通常1週間未満の期間を意味します。しかし韓国語の数と翻訳されたギリシャ語ヒカノスは、十分な、あるいは十分に多いを意味する形容詞です。パウロを執拗に苦しめ排斥した街道長のソステネが、ユダヤ人を動員してパウロを奇襲し捕まえ、法廷に引いていき告白したところ、かえってソステネ自身が憤怒したコリント市民に集団暴行される事件が起きませんでしたでしょうか。この事件以降もパウロは十分に長い期間コリントに留まり、伝道を続けました。しかし状況は以前とは全く違っていました。この事件の前はパウロがユダヤ人から持続的に苦しめられていましたが、その後はパウロは誰の制止も受けず、自由に福音を伝えることができました。パウロはコリントでユダヤ人の執拗な排斥と嫌がらせ、そして無念の謀略と告白を受けた結果は、予想だにしなかった福音伝道の自由という帰結でした。神様の摂理はこのように、いつも人間の想像を超えて神秘的です。18節前半をご覧ください。パウロはなおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて船でシリア州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行した。11節の証言のように、パウロがコリントを訪ねてから1年6ヶ月となり、教会の自制力が確立されたと判断するや、パウロは自分が伝道したコリントの信徒と別れ、自分の本拠地であるシリアのアンティオキアに帰還するために帰路に着きました。今日の本文には現れていませんが、以降の使徒行録の展開内容から見て、この時パウロの協力者のシラスとテモテもパウロに同行したものとみられます。そしてアキラ夫婦もやはりコリントを去るパウロについていきました。アキラ夫婦はすでに私たちがよく知っていますように、一人孤独にコリントを訪ねてきたパウロに寝食を提供し、パウロがコリントで1年6ヶ月間福音を伝えられるよう決定的な役割を果たした助力者でした。テント製造業者だったアキラ夫婦の仕事は、本来帝国の首都ローマにありました。しかしながら紀元後49年、ローマに居住していたユダヤ人たちが大規模な暴動を起こすや、皇帝クラウディウスは翌年の初めまでローマに居住するユダヤ人の中でローマ市民権を所持していないユダヤ人をすべてローマから追放してしまいました。その時ローマから追放されたアキラ夫婦が新たに定着したところがコリントでした。そしてその直後にパウロが何の縁もゆかりもないコリントを一人訪ねていき、テント製造技術を保有していたパウロはテント製造業者のアキラ夫婦に出会い、彼らを手伝い、彼らの家で寝食を解決できました。今日の本文でパウロがコリント滞在1年6ヶ月ぶりにコリントを去る頃には、 使徒言行録18章2節を見たときに申し上げましたように、紀元後51年4月にコリント地教で開催されたイストミア競技大会の特需をたくさん享受したアキラ夫婦のテント製造事業がコリントでしっかりと根を下ろした頃だったでしょう。それにもかかわらず、アキラ夫婦はコリントで続けて自分たちの事業を拡張しようとはせずに、コリントを去るパウルの協力者として自分たちの仕事を畳み、未練なくパウロに従っていきました。パウルと共に1年6ヶ月共に過ごしながら、パウロが伝えてくれた福音のおかげで、アキラ夫婦の人生観が変わった結果でした。人生の本当の意味が何であるか、人生の本当の目的が何であるかを彼らは正しく得得したのでした。クリスチャンになるということは、このように人生観が新しくなることを意味します。永遠の生命であらせられる主を人生の主人として奉り、暮らしながらも相変わらずこの世の有限の物事を生の目的とみなす世俗的な価値観でから抜け出せずにいるとすれば、その人は主日ごとに教会に通う教会員であるに過ぎず、主を信じる信者ではありえません。私たちが肉体を備えて生きていく限り、この世の物事も必要であり、また重要です。しかし永遠を信じるクリスチャンにとって、この世の物事は何であれ、ただ手段であり、道具に過ぎず、決して生の、人生の目的ではありえません。アキラ夫婦はその事実をはっきりと悟った真のクリスチャンであり、この世のいかなるものにも束縛されない神聖な自由人でした。アキラ夫婦が神様の御言葉である聖書に偉大な使徒パウロの協力者として記録される栄光をまとったのは、決して偶然の結果ではありませんでした。ここで私たちが注目すべきことは、本文に妻プリスキラの名前が夫のアキラの名前よりも先に記録されているという点です。ユダヤ人の名前は順序がその序列を意味していました。例えば名前が先に呼ばれたり記録されている人は、その後に出てくる人よりも年が上だったり、職責がより高かったり、あるいはより重要な人でした。しかしやはり使徒言行録18章20節を説教しましたときに申し上げましたように、聖書にアキラとプリスキラ夫婦の名前が続けて登場している箇所では、夫アキラの名前が先に登場する場合はただ一度だけですが、妻の名前のプリスカ、または彼女の愛称のプリスキラが先に記録された句は、今日の本文を含んで4つもあります。これは極めて異例的なことでした。当時家父長的なユダヤ社会で、夫の名前が妻の名前より必ず先になるということは、いかなる人も覆せない不文律でした。いわゆる民主社会を成し遂げていると言われる今日も、先進国ですら夫の名前を当然のごとく妻より先に出すのではないでしょうか。しかしながら、2000年前に記録された今日の本文には、妻プリスキラの名前が夫アキラの名前より先に 記録されることで、聖書は妻プリスキラの信仰が夫アキラの信仰より一層抜きん出ていたことを強調しています。誰も縁故の人のいないコリントを孤独な身で訪ねてきたパウロに、アキラ夫婦が自分たちの家を提供したのも、新しく移住したコリントで事業的基盤を堅固に確立した彼らが未練なくコリントを捨て、パウロの協力者としてついていったのも、来週見ていくつもりですが、彼らのパウロの指示に従って福音の未開拓地のエフェソで福音の通路になったことも、ローマ書16章4節から5節の証言のように、その後ローマに帰還して自分たちの家を家庭教会として整えたことも、さらには危険に遭遇したパウロを守るために自分たちの命さえかけたことも、すべて妻プリスキラの主導でなされたことでした。そうだからといって夫アキラがどうしようもない人間であったのではありません。夫であるアキラは霊的に自分より先を行く妻プリスキラを恨んだり、ブレーキをかけるどころか万事に妻を積極的に助けました。これは夫アキラの霊的な器がそれだけ大きかったことを意味します。その結果プリスキラとアキラは主の中で二つの体ではなく名実ともに一つの体を成した神聖な信仰の夫婦として生きていくことができました。創世記を見ますと、神様は男をまずお作りになられた後、男を支える配偶者として女をお作りになられました。男と女が一体をなすようにされませんでしたでしょうか。これは男は女の助けなしには自分の人生を完成させることができないことを意味していると申し上げました。したがって女が男をしっかりと助けられないことは、男の人生だけを台無しにするのではなく、男と一体をなす自分自身の人生を自らダメにする諸行であるとも申し上げました。箴言11章1節が、一つの家庭、一つの国の栄枯盛衰が女にかかっていることを強調し、旧約の列王記が王たちの母親の名前を意図的に明かすなど、聖書が女の重要性をしばしば力説する理由がここにあります。最近我が国は整形王国にファッション王国と呼ばれるほどに、たくさんの女性たちが外面的な要望に気を使っています。外的な美を追求するのは女性の特性でもありますが、しかし忘れてはならない重要な事実があります。神様の御言葉によれば、一つの家庭を守り一つの国を堅固に建てるのは、女性の外面的な美貌ではなく女性の正しい信仰だという事実です。それで知恵の書と呼ばれる箴言の最後の章の最後の節は女性に対する証言で、このように終わります。あでやかさは欺き、美しさは虚しい。主を恐れる女こそ讃えられる。彼女にその手の実りを報いよ。 その技を町の城門で讃えよ。皆さん、知恵が何であるかご存知でしょうか。外面的な艶やかさと美しさは偽りであり、虚しいものであることを知ることです。いくら艶やかで美しい容貌も歳月が流れればどうしようもなく欠けていき衰えないでしょうか。永遠でないものはそれが何であれ、実際今この瞬間にも現在進行形で欠けつつあるので、偽りで虚しいほかありません。ただ永遠であられる神様の御言葉だけが永遠に誠であり美しいのです。それで主を恐れる女性は必ず神様に称えられます。その女性は神様の御言葉で自分の家とこの社会を正しく立てる通路、その霊魂が誠で美しい神様の通路だからです。今日価値観の混沌と法秩序の失踪の中で私の社会は本当に見舞いを覚えます。誰もが私利私欲を追求するだけ、公益のために献身したり犠牲になろうとはしません。その被害はそのまま国民すべてに、言い換えればまさに自分自身に戻ってくることは火を見るより明らかなことです。私たちの社会は現在どんな時よりもプリスキラを必要としています。自分の外面的な美貌よりも神様の御言葉で自分の霊魂を美しく育む術を知る、誠で美しいプリスキラだけが妻の位置と母の位置を正しく守りながら自分の家庭とこの社会を正しく立てることができます。18節後半は次のように続きます。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切った。アンティオキアのあるシリアに向かって帰路に着いたパウロは、一行と共に船に乗るためにコリントの外港のケンクレアイに行きました。そしてパウロはそこで誓願を立てていたので髪を切りました。韓国語だけでちょっと見ますと、パウロが何らかの誓いのために断髪したという言葉のように思われます。しかし、事実はそうではありません。我が国には何らかの誓いや決心を決行するとき、断髪を行う慣習があります。しかしユダヤ人はその反対でした。パウロに誓願を立てていたというのは、パウロがコリントでナジル人の誓いをしていたということです。ナジルは区別するという意味で、ナジル人の誓いは男であれ女であれ一定の期間自分自身を区別して神様に捧げる誓いです。旧約聖書の民数記6章には、ナジル人の誓いをした人々が守るべき遵守事項が列挙されています。その一番目が、強い酒はもちろんのこと、葡萄酒も飲まないということでした。ユダヤ人にとって葡萄酒は必ずしも飲酒と関連した酒だけを意味しませんでした。大部分の水が石灰水であるパレスチナで、葡萄酒は 水の代用品でもありました。それユダヤ人が彼らの主食のパンで食事をし、ブドウ酒を飲むのは、我が国の晩酌の概念ではなく、食卓に必ずなければならない私たちの水の概念でした。しかし、ナジル人の誓いをした人は、制約の期間中、ずっと白く濁った石灰水を飲みこそすれ、ブドウ酒には口をつけませんでした。自分自身を一般の人と区別して、神様に完全に自分を捧げるためでした。そして二番目の遵守事項は、頭にカミソリを当て、髪の毛を切らないことでした。ユダヤ人にとって、髪は心臓と共に生命の象徴でした。それゆえ、制約の期間の間、ナジル人の誓いをした人が頭にカミソリを当てないのも、やはり自分の生命を神様に完全に捧げるためでした。したがってナジルの人々の誓いをした人は、男であれ女であれ、制約期間中には髪の毛が長く伸びるしかありませんでした。制約期間が終わった後になって初めてカミソリで頭を端正に切ることができました。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切ったというのは、コリントでナジル人の誓いをして頭にカミソリを当てることのできなかったパウロが、制約期間が終わり、コリントを去りながらケンクレアイで船に乗る直前に、1年6ヶ月間長く伸びた髪を端正に切ったことを意味します。パウロがコリントでナジル人の誓いをしたのは、孤独の身で訪ねたコリントに、主が自分のために先にプリスキラとアキラ夫婦を準備しておかれたことを確認し、先立って行かれる神様の恵みに感謝しながら、主に自分をより一層完全に捧げるためであったことは容易に推測できます。このような事実は私たちにここでとても重要な悟りを抱かせてくれます。教会を踏みにじっていたパウロは、ダマスカスへの途上で自分が否定していたイエス・キリストに捕まえられた瞬間から、主に自分を完全に捧げた人でした。それで今日のトルコの地であるシリアのアンティオキアから二度にわたる伝道旅行で、ヨーロッパ大陸のコリントに至るまで、パウロはユダヤ人たちのあらゆる迫害と暴力、さらには死の石打ちの中でも、主の証人になるために自分を神様の前に完全に投げ出しました。そんなパウロならば、今更ながらナジル人の誓いのようなものは不要に思えます。それでもパウロはコリントに滞在しながら、ナジル人として1年6ヶ月間髪を切らなかっただけではなく、ブドウ酒も口にしませんでした。なんと1年6ヶ月間、1日3食の食事の時に、パンを食べるたびにそのパンを水だけで食べていたのでした。今日ハンバーガーは炭酸飲料と一緒に食べるのが常識です。ハンバーガーをただ水だけで食べる人を店で見かけることも容易ではありません。さらに1年6ヶ月間ハンバーガーを水だけで食べる人は、この地球上にただの一人もいないことでしょう。2000年前、パンをブドウ酒と一緒に食べることは、パレスチナと西洋世界の食文化でした。その地の水が石灰水だったからです。 それでもパウロはなんと1年6ヶ月間パンをただの水だけで食べました。パウロが飲んだ水は私たちの国の地下水のような清浄水ではありませんでした。見た目にも白濁した石灰水でした。その石灰水が胃腸に良いわけがありませんでした。それでもパウロは自分を救ってくださり、深く計り知れない神の恵みで自分と共にしてくださる主に自分を一層完全に捧げるためにコリントで毎日白濁した石灰水だけをなじる人として飲みました。パウロがコリントでそうしましたように、なじる人の誓いをしたのは主のためではありませんでした。まさにパウロ自分自身のためでした。一定期間自分の生活を区別してなじる人として主に完全に捧げるのは自分の霊性、霊的水準を高め、また深める近道です。それで、パウロの協力者で、霊的な息子だったテモテも、パウロに学んだ通りに生きていました。パウロは彼の晩年に、エフェソ教会の責任者だったテモテに書いた手紙である、テモテ前書5章23節で、テモテに、これからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のために、ブドウ酒を少し用いなさい、と勧めました。テモテが自分自身を完全に区分して、主になじる人として捧げるために、白濁した石灰水だけ飲んでいて、そのまま胃腸を壊したのでした。パウロはそんなテモテの生き方を否定はしませんでした。パウロはテモテのその区別された人生を尊重しながらも、ただ彼の胃腸の病気のためにブドウ酒を少し用いなさいと勧めました。他の人々のようにブドウ酒を肉体の楽しみのために飲めというのではありませんでした。胃腸の病を治す薬としてブドウ酒を少しずつ使用するようにという意味でした。偉大な使徒パウロにもこのように霊的な跳躍のためのなじる人の誓いが必要だったとしたら、私たちのような弱い信仰の所有者はなおさら言うまでもないことではないでしょうか。今日はイエス様が十字架で受けられた苦難を称える苦難主日です。イエス様がご自身の罪で十字架の苦難を受けられたのではありませんでした。御子なるイエス様は聖なる神様の前で罪の代価は死であるため、罪によって死ぬほかない私たちの罪の代価を代わりにお祓いになる食材の生贄になられるために、その残酷な十字架の死の苦難をお受けになられました。皆さんはこの事実をはっきりと信じていらっしゃいますか。私のためにイエス様の胸元がローマ兵士の鞭打ちでズタズタに裂け破れ、イエス様の頭が茨の冠で血が吹き出し、イエス様の手と足が大きな釘で打たれ、鮮血が飛び散り流れ、イエス様の腰がローマ兵士の槍に突かれ、最後の一滴の血と水までも残すことなくすべて吹き出し、お亡くなりになられたので、私が心と頭と手と足、そして鎖あざのできた私の体で犯した 到底許されない私のすべての罪がきれいに洗い清められたことをはっきりと信じていらっしゃいますか。この事実を信じていると言いながらも、今年もやはり口の告白だけで終えてしまわれますでしょうか。そのようにしていては、今年の苦難の手術も年中行事で終わるのみ。私たちの信仰はまたもう一度苦難手術を迎えたとしても何の進歩も遂げることができないのではないでしょうか。今回の苦難の手術には神様が私たちのために2000年前から準備しておかれた今日の本文の御言葉の前で、私たち皆が私たちのために十字架の死の苦難を自ら選ばれた主に、私たち自身を完全に区分して捧げるナジル人の誓いで、私たちの信仰の水準を一段階引き上げましょう。男性は白濁した石灰水を飲むとしても、クリスチャンとして自分の人生の中で禁じねばならないこと、未だ切り捨てることができない物事を勇気を出して切り取り、クリスチャンとして行わねばならないことは必ず行うパウロになりましょう。切り捨てることを切ることができず、わずか30両と主を引き換えにしたイスカリオテのユダの愚かさを再び繰り返さないようにいたしましょう。女性はあでやかなものも偽りとなり、美しいものも虚しくなることを知り、外面的な美貌よりも神様の御言葉で自分の霊魂を美しく育み、自分の家庭とこの世を主の生命で包み込む、その霊魂が真実で美しい信仰の母プリスキラになりましょう。どんな場合にも見た目がよく知恵深くするほどに魅力的に見える善悪の果実の見た目に幻惑され、自分と夫を、自分の家庭と自分の時代を、さらには子孫の人生まで破滅させた未練深いエヴァにならないようにしましょう。私たちの家庭と社会、そしてこの地の教会は、私たちの信仰が進歩すればするほど新しくなります。私たちの信仰が進歩するというのは、私たち自身を完全に区分し、主になじる人として捧げることであり、私たち自身を主になじる人として捧げれば捧げるほど、主の復活の生命が私たちを通路としてより一層大きく働かれるからです。主の苦難と復活はただの象徴や標語ではなく、誠の生命による誠の生命の実体的な働きでした。ですから、私たちのための食材の生贄として苦難を受けられた十字架の主に自分を捧げる人の人生の中にだけ、死を打ち破る輝く復活の黎明が明るく輝いてきます。お祈りいたしましょう。主が苦難を受けられたので、醜悪な私の罪が許されました。主が私のために亡くなられたので、死んでいた私が生き返りました。主が流された十字架の御血の中で、私の全身が新しい被造物になりました。それゆえ、これからは私の頭や心で計画してはいけないことは計画せず、私の口に入れたり吐き出してはならないものを飲み込んだり吐き出さず、私の手で捕まえてはならないものを捕まえず、私の足で行ってはならない場所に行かず、 私の体で行ってはならないことを行わないナジル人として生きていけるよう助けてください。私の人生を完全に区別し、主に捧げ、主の御言葉で自分の霊魂を誠で美しいものに育み、どんな状況の中でもクリスチャンとして行わねばならないことを必ず行う、この時代のパウロとプリスキラにならせてください。そうして私たちの人生を通じて、私たちの家庭と社会、そしてこの地に毎日復活の御業が起きますように、イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。